熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社長栄代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、1月も10日が過ぎまして、はい、少しお正月ももう落ち着いたかなという感じになっておりますが、ね、今日はエレッサと呼ばれる10日エビスの日でもあります、うん、商売繁盛を願ってということで、長栄さんも何か。
いや、会社とはあんまり、昔はなんか営業のやつは行ったりしとったけど、うん、まあ、行ってんの知らんけど、僕は毎年良い恵比寿で夢行ってきてんけどね、
はいはい、
まあ、昔と雰囲気だいぶちゃうね。うん、昔はなんか坂だろうだったよ。坂だろ
う、
そこへ再生入れたけど、今は坂だろうがなくなって、はい、切れ引いたって、そこへ掘り込んだ。マグロ、マグロの解体、
関西の文化ですか？あんまり関東とか、
関西の文化やろ ね、
聞いたことないんですけれども、うん、すごくね、にぎわいますよね。
そうやね、商売繁盛で、
はい。さあ、そして13日が成人の日となっております。うん、毎年ね、塾長に新成人の方にメッセージいただいておりますけれども、いただいてますよ、一応頑張って的なメッセージを。
そんなん言うたかな。
はい、一応ね。ぜひ今年もありましたら。
あるよ。
はい、お願いします。
努力すればそれを必ずそれは返ってきます。うん、しないやつは何も返ってこない。
ね、まあ、20歳になって、
うん、あの結構ね、うまいことになったんだよ、はい、世の中でね、うん、なんかやったらやっただけ必ず返ってくる。うん、でやらへんやつは絶対返ってきない。うん、いつも言うてるようにね、苦しみと幸せは同じ量だけある、
はい、
だからたくさん苦しみがあればあるほどね、あ、幸せがあるなと思ったらいい。うん、だから苦しいとこでも頑張るね。
積極的にね、
頑張ってください。
嫌なことも積極的に頑張って。
あのね、それもあんねんけどね、その嫌やと思うから嫌であってね、嫌やと思えない方法を考えたらい
い。そこですよね、きっとね。
う
ん、
人によってあの辛い頻度が違うでしょ。
はい、
だからなんかこんなん何とかない思ってるやつでもある人が言ったら、うわすごいとか思ってるやつもおるやん。だけど、まあ、いや、考えたらあんまり大したことではないねん。勝手に思ってるだけで、思わないでください。
思わない、
楽しくやってください
。楽しく、はい、そ、息子も宿題やだやだやってますわ。
え、いや、宿題は嫌やろけども、それしといたらまたいつかいいことあるで。
言う人来ます、それ。ゲーム買ってくれんのって言われるんですけど、
それはもちろんやん。頑張ったらゲームでも何でも、もうあの月でも買っちゃうよって言ってて。
すごいな、大きな話が。まあ、でもいろいろな思いがあると思いますが、ぜひ成人の日はね、お父さんとお母さんに一言、
ね
ありがとうございましたと。
そうですね、ね、う
ん、言ってもらえたらご両親も嬉しいんじゃないかなと。
言わないでしょうね。
そうですか。そんなことない。女の子は結構言うんじゃないですか。男の子は恥ずかしいから、もしかしたら言わないかもしれない。
なんか照れくそうで言えへんな。言えるか。言うた、
言ってない。
言わへんって、普通。
言ってない。
15歳になったのも忘れてる。15歳になったの、20歳になったのも忘れてるわ。
そんなことないですよ。成人式楽しいじゃないですか、結構盛り上がってね。
そうかな。僕は成人式の日はなんか昔はね、前の京都会館ね、うん、あこでなんか成人式の式典があったわ。で、亡くならなかったけど、去年亡くなったのは堺屋太一さんがなんか講演したんだけ、かすかに覚えてるな。
でもちゃんと記憶がね、
それだけかすかに覚えてる。
うん、ちょっと行かれたんですね、成人式。
一応ね、あの案内状くんね、はいはい、京都市からありますよ、うん、言って、うんうん、まあ参加しとこうかと。なんか抽選会あって何かあったっていうような気がするんだけど。
結構ちゃんと覚えてるじゃないですか。
それだけ覚えてるね。その日は京都会館で行ったっていうのを覚えてる、ね。
まあ、京都はね、また一段と華やかな成人式ですし、
うん、50年前やね。
50年前も成人式がね。
あ、そらあるわ。明治時代の元服やからな、15、6や
ろ。そうですね、うん、まあ、でもいいですよね、区切りの日ということで。
なんかのもうそんなあんま思わへんだけどな。
そうですか。
今日から大人やから酒飲んでタバコ吸えるな。
まあでも自分の責任ということで何をやっても。
うん、あんまりそのあんま思ってなかったけどね。ええ加減やから。はい。
さあ番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み疑問質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブより田鶴農園の京都上賀茂すぐきプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の長栄の提供でお送りします。
お部屋探しは長栄。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。OL さん、学生さん、
はい、
そうだ、今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。長栄のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは長栄。
月決
近大陸
超エア超エア通信。このコーナーでは超エアのさまざまなお得なサービスをご紹介いただきます。今週は準レギュラー株式会社長栄入居促進本部本部長奥野正弘さん、そしてベルビー出町柳副所長岸本博之さん、そして西京極センター店長鳩山亮太さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
奥野さん、春ぐらいまでにはと、ね、言ってたんですが、はい、もう結構順調に2回目ぐらいの、
はい、年始に続き2回目です、
はい、よろしくお願いします。今日お二方をお連れいただいたのには理由がありまして、はい、前々からこの番組でネパールに行っていたという話をしてくださっていたんですが、まあ、その話を今回は
戦友連れてきました。
珍道中だったということで、はいはい、まずネパール、はい、まあ、もうラジオお聞きの皆さんもネパールというと何をイメージするかなということなんですが、塾長イメージあります？ネパールって
高い山があるな。
そうね、ヒマラヤとか、
うんうん、そういうのがあるイメージしかない。
しかもナマステって言葉を聞いて、あ、ナマステって、
あ、ヒンズ語やん。
そう、うん、あ、そうそう、うん、そうなんだとか、あとカレーとかね、
そう、
あ、ざっくりとしたイメージしかないんですけれども、うん、まずじゃあ岸本さん、ネパールの第一印象、はい、どんな感じでしたか？
今まではのどかな国のイメージでしたが、はい、空港についてとても驚きました、うん、たくさん人がいてタクシーや観光案内を行っておられました。また町に向かっても路面店が非常に多くて、お店がたくさんあって活気がありました。ただ2015年に起きた地震の影響で道がとても凸凹で、ただ交通量はとても多かったです。
行かれたのはカトマンズ。
カトマンズ、
カトマンズって言うと有名な町なんですけれども、はい、結構写真を見た感じでは都会だなっていう、
結構人がね、はい、恐ろしいぐらいやはりましたね、うん、で、まあ、建物もすごかったですね。たくさんありましたけどね、
うん、なんて言ったらこれ、なんて言ったらいいんですか、どういう街って言ったらいいんですか、こういう、うん、まあ、でも非常に活気があるような街に、
活気ありましたね。
今ねちょっとこの観光案内なんてお話もありましたけれども、結構観光客とかもたくさんいらしてるんですか？
僕ら日本人の方にあんまりお会いしなかったですけどね、ずっと歩いてたけどね、
なんか犬がいっぱいいたってね。
そうそう、今と
じゃネパールは違うけども野良犬がまあ多い、
多かった
ですね、危険な犬も多い、
は
い、道もデコボコということは、そんなにそのインフラがしっかりしてるわけではないというイメージなんですかね、
う
ん、
そうですね、う
ん、ちなみにちょっとすごく遠いイメージがあるんですが、鳩山さん、日本からどれくらい時間かかるんですか？
そうですね、なんか前までは十何時間とだいぶかかったみたいなんですけど、うん、去年ですかね、関空からカトマンズの直行便ができたっていうこともあり、行きで8時間ぐらいで、帰りで6時間半ぐらいかかりました。
直行便も関空から。
そうなんですよ、去年できてね、あの直行便ができたことも関西これから増えてくるんちゃうかなっていう、
なんか日本からそんなに直行便あるほど行くんですね。
いやもう向こうからネパールの人
そうそうそう
向こうからから
来てる、はい、行きはね結構ガラガラだったんですけど、帰りの便はかなり混み合ってますね。
東京から多いな、
はいはいはい、東京めちゃ
く
ちゃ
日本のこと知ってくれてるんですね。
うん、まあ定着はしてるみたいですけどね。
ネパールの文化でいろいろと日本と違う点あったと思いますが、印象に残ったところありますか、岸本さん。
文化と言っていいのか分かりませんが、はい、離婚率が非常に低いとのことでした。そう、数年前までは離婚という言葉すらなかったそうです。
へえ。食事の方はどうでした。
カレーが
ひたすらカレーでした。美味しかったですけど、
日本のカレーとはインド寄りのカレー。
インド寄りですね、もう完全に
水っぽい。
水っぽい。
ナン、
ナンと
ライス。美味しい。
美味しかった。
奥野さんは何食べまくってましたね。
あのネパール行って太って帰ってきたのに唯一の人間。
たくましいな。まあ、もちろん視察に行かれたということなんで、まあ、これは聞きたいなと思うんですが、住宅事情というのはいかがでしたか。
空港付近の、まあ、都市部でも、はい、2DK、3DK が、まあ、月額3000円から5000
円。安
っ。そうなんですよ。めちゃくちゃ安かったんですよ。オヨライフさんとか日本でよね最近見てるあのオヨって看板がね、うん、至る所に空港ら辺にあって、はい、ありました。あ、ホテル、オヨライフのホテルです。オヨのホテル、エルラありましたよね。だからまあそういうホテルの関係で観光客相手の分と、うん、賃貸マンションとしては逆にもう値段激安なんですけどね、5000円とか、家賃5000円とかで貸してはるようなイメージで。
あ、昔の日本の雰囲気やね、3000円とか5000
円とか、ほんま目地みたいな、あの、ね、アパートのみたい なんか そんなイメージですね。
ネパールの方っていうのはどんな方っていうと失礼ですけれども、どんな感じなんですか。
もう彫りの深いね。なんていうか、あの
性格は、
いや性格あの、
ね、おっとりされてる
方、おっとりされてるの、
ほんまに皆さんお会いさせてもらいましたけどね、あの非常に
穏やかな感じ、
フレンドリーな、
フレンドリーな方々ですね。
なんかでもインドな感じのイメージ。
そうそうそう、インドですもん、
ですよね。まあ、そのネパールの方が最近日本への留学が非常に増えているということなんですが、奥野さん、こう年間にするとどれぐらいの留学生が最近、
あの、まあ、私たちのところはということなんですけど、まあ、あの今年の秋に関しては100人ぐらい、あの私どものところのマンションにお住まいいただいて、てまして、
はい、
まあ、非常にですね最近多くの方が来日されてると。日本でも第3位ぐらいですね、中国人、ベトナム人、ネパール人、
そんなに
っていうぐらいの数ですよ。かなりね、あのネパール人の数が増えてましてね、ね、2018年のデータですけどね、留学生数 24,331 人いらっしゃる。
そんなに来てるんだ。
そうですね、
それはやっぱり日本は安心安全だからということでしょうか。
そうですね、うん、あのやっぱりあの国の政策で来てもらいやすい環境を作ってるという部分もあるのと、うん、で、まあ、その人たちが第一陣来て、はい、あ、日本ええよ、今すぐ来るべきやみたいなところで、その国の人たちを呼んでると。で、それでたくさんこっちに流入してるみたいな、そんなお話を聞きましたけどね。
まあ、長英さんはね、その外国からの留学生の受け入れも積極的にされていますが、はいはい、ね、まあ、もう今話を聞いてるとネパールの方はすごく穏やかということで、トラブルも少ないのかなと思いますが、やっぱりその海外の方を受け入れるということはいろいろとありますよね。は
い、まあ、いろいろありますね、やっぱりあの日本の住宅の文化というのをあの、まあ、理解せず来られる方が多いもんです。から最初はね、家具もないとか、あのあと衛生的な感覚っていうのも、あの虫がえらい出てるのに、あのどこに虫いますか言うて、もうそのあたりに虫がいるとかね、そんなこともあったんで、いやいやそれは違うんだよっていうのをちゃんと入り口のところで教えると、まあ根が真面目な方々が多いもんですから、ちゃんとまあ、あのあ、そうですか、すいません言うてルールを守ってくれると。だからまあ野放しでバーッと来ていただく方を受け入れるだけではやっぱりあの難しい部分はあると思うんですけど、やはりしっかりご説明差し上げて入っていただいたら、特にその日本人の方とそんなに変わらない状況が作れるのかな、そんな状況ですね。
まあ、長英さんではそこ そのオリエンテーションの部分をしっかりと力を入れている、はい、ということ ですね。
あの私どものところはこれ他の学校ですけどね、このようにあの、はい、学校さんであの集まっていただいて、
すごい日本の風景と遜色なし
で説明をして、あのその上でガイダンス受けて入っていただくと。 ということをやってます、ま
あ、これちゃんとお父さんお母さんしっかり来てるじゃないですか。
そうそう、これよそのところですけどね、ガイダンスの、あのゴミの捨て方はこうだよとか、あの部屋の探し方こうだよとか、お部屋探しの流れとか全部説明をしてあげて、これをその国の言葉で言ってあげて入っていただくと。でこういう活動しているので、まあ、なんとかあの統制が取れてるのかなというところですね。
まあ、でも必要ですよね、うん、それぞれ文化も価値観も考え方も習慣も違いますから、
うん、もうトラブルを送るとね、
まずそうですね、まあ、やっぱり僕らも家主さんに責任があるので、あの入っていただいて、あとトラブルあってすみません言うのではなくて、あの事前にやれるだけのことはやって、それから入っていただくと。
まあ、家主さん側としてもね、直接やり取りをするように間に入っていただける方が、ね、
しっかりと僕らが全部入るのでということでやらせていただいてますね、う
ん、ちょっとまだまだ聞きたいんですけど時間が足りない、はい、すいません、もう最後になります。リスナーの皆さんに一言ご挨拶をお願いいたします。
はい、町営の管理物件ではですね、日本人外国人を問わずにですね、賃貸マンションを借りていただけるようにさまざまなノウハウを持ってます。まあ、現在これらの方々が入居するお部屋が、圧倒的にまあ不足もしてきます、うん、また春秋と、はい、大量に来られますので、まあ、その方々向けに受け入れてもいいと言っていただけるオーナー様がいらっしゃれば、ぜひ一度ご連絡いただけたらなというふうに思っております。電話番号は 075-343-1558、343-1558、町営のグローバルデスクまでご連絡いただけましたらと思います。場所はですね、京都駅付近というのが一番人気なんですけども、はい、まあ、地域地域によって、他の対応もできますので、はい、ぜひご連絡いただけたらと思います。
どんなお部屋が、
まあ、ワンルームでもいいですし、ファミリー物件でもいいですし、このネパール人の方々とかは借家を借りていただいて、皆さんで共同生活していただいて、ちゃんと僕らが京都市に確認行って消防署さん確認行ってい
つの間にかね、いつの間にかわらわらとね
ならんようにちゃんと申請受けて、問題がないような状況でお貸しするということをやっておりますので、はい、
空き部屋をお持ちの方は、ね、
ぜひご連絡いただけたらと思います。
今週は株式会社町営入居促進本部本部長奥野正弘さん、ウェルビー出町柳岸本博之さん、そして西京極センター鳩山亮太さんをお迎えいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで一曲お届けします。
はい、今日はですね、オフィシャルヒゲダンディズム、はい、宿命お願いします、
は
い、
それではどうぞ。お部屋探
しは町営。こんにちは。
ああ、引っ越し片付いた？
はい。あとカーテンつけてやっと。
ああ、それとなんかわかんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの町営マンション、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。お部屋探しは町
営。月決
賃貸塾
町営や賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾町営案塾長、住まいに関するスペシャリスト町営の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはウェルビークラブよりタズル農園の京都上賀茂すぐきプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしております。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さあ、今週の便り、大阪府のラジオネーム抹茶カステラさんからいただきました。ありがとうございます。親戚の女の子が春から社会人になるのですが、地元これ和歌山ですから離れることになり、滋賀県で一人暮らしをすることになりました。引っ越しというとまずはお隣真上真下のお部屋にご挨拶をするものと思っていましたが、女性の一人暮らしの場合は防犯のために挨拶はしないというのが常識なのでしょうか、というお便りです。
そんなことはないですよ。やっぱりきちっと日本人やったら礼儀正しく挨拶しておいた方が、まあトラブルがね少しでも少なくなるし、
まあ、でも心配をされるご両親もいるのかもしれないですね。単身用のマンションで両隣が男性だったりとか、これどうなんでしょう、常識なのですかってことは、なんかそういうトレンドがあるんですかね。
いやそれは、まあ、結構建物によっていろいろ変わってくるんだよね。例えば鉄筋の建物やったら多少の音もね、まあしなければ別にお隣さんだけでも別にそれはいいですよ、両隣で、
宿というなら管理人さんだけとかね、いろいろと方法は、
でまあ、どっちにしろ毎日時々会うと思うし、会ったら挨拶する程度で、昔から向こう三軒両隣って言うでしょ、
はい、
同じように、まあ、両隣ご挨拶行っててもいいし、うん、まあ、上はそれに必要僕ないと思うけど、
うん、下もね、下家でダンスとかしない限りは
どんどんしひん限りはね、あんまり必要ないかなと。
あの、まあ、ご自身の一人暮らしを知られたくないというのもあるかもしれませんが、その両隣にどんな方が住んでいるかっていうのを分かっておくと、まあ、やっぱりちょっと安心するじゃないですか。
そうだね、まあ、うん、多分ですね、家主さんとか聞くと大体どういう人が住んでるのは分かるんで、うん、管理会社に聞くと
今結構教えてくれるんですか、そういうの個人情報とか
なりますか。細かいことはそれ教えられないです。普通に学生さんですよとかね、普通には
社会人の方ですよとかね。
この頃なんか病院行っても病院の部屋をどこにいるんで教えてくれへんね、個人情報とか。
そう、すごく厳しいですね、あれ。ナースセンターに行って
なんでやろ。
やっぱり見知らぬ人が突然行って、
いや見知らぬ人でもこっちはやね、お見舞いに行ってんのにね行ったけども部屋どこにいるの教えてくれへん
ね。そうそう、ナースセンターに行ってます ね、なんか開けてもらったりとかした記憶が病院もあるような気がします、う
ん、なんかちょっとやりすぎかなと思うけどね。うーん、
まあでも逆に病人の方はすぐに逃げられないから、もう何かあった時のためにかもしれないし、まあ、今会いたくないとかあるかもしれないですけど、
なんか事例があったやん、あったやん、
でもいろいろ事情があるかもしれない。
なんかこの頃個人情報個人情報ちょっと言い過ぎかなと思うんだけどね。確かに、うん、その辺がなんかあるみたいですけど、まあ、だけどまあ一応引っ越しなんでね、はい、まあ、両隣ぐらいは行かれた方が僕はまあいいかなと、常識行為として、はい、日本人としてやるべきかなと思いますけど。
それではまとめていただきます、はい、今週のツボです、
はい、上下は気にしなくていいと思うけども、両隣だけはちょっとだけ言葉をかけられた方がベストだと思います。
ありがとうございます、はい、このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は de@kbs.kyoto e@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブよりタズル農園の京都上賀茂すぐき期間限定でプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超A案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超 A はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは超 A。
月決
近代陸
超 A やお送りしてきました。熱血賃貸塾超ええやん、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。今週は入居促進本部奥野さん、そしてベルビー出町柳岸本さん、西京極センターから鳩山さんお越しいただきました。奥野さん、おさらいお願いします。
はい、留学生さんがですね、また春も、秋もですね、はい、たくさん、来ていただく状況が、今続いております。お部屋をですねお持ちの方で、まあ、留学生さんに貸していいよと言っていただける家主さんがもしいらっしゃればですね、ぜひ一度、ご連絡いただけたらと思います。またですね、日本語学校さんを経営されてたり、うん、あと、まあ、大学さんでこれちょっと聞いていただいてる方がいらっしゃって、まあ、留学生さんがたくさん増えてきたけども、生活習慣とかの説明をそのなかなかできないなとか、うん、トラブルの対応を一個一個すねあかんねぐらいやったらちゃんと説明会をしたいなと言ってらっしゃる方がいらっしゃればですね、うん、ぜひ一度私ども株式会社長へのグローバルデスクの方に言っていただいたら出張しまして、はい、その学生さんに向けてオリエンテーションをさせていただきますので、うん、 ぜひよろしくお願いいたします。
そうですね、個々の、ね、質問を受けているよりも一括でガッとやってしまった方が ね、はい、効率もいいです。
電話番号がですね 075-343-1558 075-343-1558 グローバルデスク奥野まで連絡いただけたらと思います。よろしくお願いします。
は
い、
ありがとうございました。はい、続いてはeE ガレージになります。これも奥野さんですが、はい、まずは塾長お願いします。
んeE ガレージは今日奥野くんが
来てますので、はい、E ガレージです。よろしくお願いします。ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様、ガレージの管理をされていてなかなか埋まらなくてお困りの管理会社様に朗報です。専用の募集看板を初回のみ25,000円のお支払いで、ランニング費用なしでガレージ検索サイト E ガレージをご利用いただけます。すでに看板がある場合はシステム利用料初回のみ5,000円のお支払いでもご利用可能となりました。連絡先は 0120-863-935 0120-863-935 平日9時から18時まで営業しております。インターネットでeガレージと検索いただくとホームページが出てきます。そちらからお申し込みいただくこともできます。ますます使いやすくなったeガレージをよろしくお願いいたします。
この放送の後は電話が、は
い、いつもよく連絡いただいてます。
ありがとうございます。
私が出ますのでご連絡ください。
空き駐車場をお持ちの方は、はい、ランニングコストが無料ということなの で、ね、決して怪しいものではございません。
怪しくないです。私怪しくございません。大丈夫です。
初期費用だけです。はい、あの本当にネットに登録していただきましたら、ね、検索できるようなシステムということですので、はい、ぜひご利用いただければと思います。
はい、よろしくお願いします。
そして長英さんでやってほしい企画も大募集しています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超英案、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長英代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探しマンション管理の超英の提供でお送りしました。